前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日は行政書士、それも特定行政書士の資格を持つ久郷敦さんをゲストにお話を伺っております。この後もよろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、今相続の方がもう30年来の専門だというふうにおっしゃいましたが、もうとにかく前田さんからいつももうこれからは相続であったり空き家であったり、その残った土地の問題であったり、いろんなものが絡んでくるんだよっていうのは嫌というほど聞かされてるんですけれども、実感されますか、30年見てきて。
そうですね、昔でしたら亡くなられてからが相続、っていうのを皆さん考えておられたんですが、今ですね、亡くなられてからできることって少ないんじゃないかと。生きてる間に、元気な間に何かをしておかないと、相続でトラブルが起きるんじゃないかっていうお客さんがたくさん増えてきてますね。
それも認知症になったりしたらもう
アウト、もう終わりですね。
これだけはだけど、いつ始まるかわからないですから、つまりご本人が自分できちんとそういうことをしなきゃいけないということを理解し、息子や娘、親戚関係もしっかりとそれを分かり合ってもらわないといけないですね。
そうですね。だからいつになったら、相続対策をしたらいいのかっていうのは、まさしくちょっと古いですが、今でしょうしかないんです。そう思われた時が相続対策の始まりですよね、っていうのはお客様には伝えております。
今日ね、ちょっと県外の方が、来られまして、富山の物件で、もう相続前もう揉めてるんですよ。
で、
前でもすでに揉めてるんですよ。で、家族信託で組んでくれって言うんですけど、で、結論は家族信託じゃないですよと、もう生前贈与使うか遺言書使うかで、まず、お父さんの気持ち、すぐにお父さんの相続者に非相続になられる方ですね、気持ちがあるんで、それをお聞きしたいということで、急遽ね、来週もう一回来てもらうことにしたんですけども、本当にいろんなことやっておかないと、揉めてしまって、一番困るのはあれですよね、凍結状態になるよね。
そうですね。
相続物件が、例えばお父さんが認知症でお母さん認知症で法定相続人につけて相続させて、お母さん亡くなるまで、10年15年ね、空き家全然何もできないということになると解体するしかないっていうあるんで、結構そういうの多いですよ。
まさにだから相続前でさえ揉めてるお宅があるわけですから、とにかくどっかの時点できちんとみんなで話し合いをしなきゃいけない、
今それがスタート。相本さんが言われたみんなでっていうのがキーワードだと思うんです。で、私も去年受けた仕事なんですが、民法で法定相続分で決まっているんですけど、遺言書書きたいと、で、その遺言書が法定相続分の持ち分通りの遺言書なんです。で、その法定相続分通りの遺言書があって亡くなられても揉めた事例が去年あったもんですから。
つまり
本来揉めたんですよね。
配偶者が2分の1、
で
その下の息子たちがそれを
均等に分けましょうと、
20分で分けるとかっていう、それでさえ揉めるの？
それで揉めた事案が去年引き受けた事案でありまして、これっていうのはそのお母さんだったんですが、お母さんご存命な時にみんなで仲良くお話し合いしてなかったから揉めたんじゃないかと。で、その揉めた原因がですね、各兄弟同士で、私は、10年前にお母さんにこれだけボーナスのうちから10万円ずつ10年間あげていたと、だからその分は返してもらわないといけないと。
なるほど。
その、主張がすごくて、長い間揉めた事案がありました。
つまりその主張は正当だったわけですか？
その主張は、証拠も取っておられて、それはもう弁護士さんに相談してもこれは認められるだろうと。で、5年前にはお母さん北海道旅行連れてってあげたよねとかいう話がいろいろ
そこまで来るんだ。
あの時の飛行機代はとかいう話が今日相続人間で、兄弟同士ですね、兄弟同士でもう すごいことになりました、あの時は。
なるほどね、出るとなるとそういうところまで出るわけだ、
はい、出てきますね、だから遺言っていうのは今しきりにこれ作っておけばいいよっていうんですが、はいはい、遺言だけが絶対じゃないと思うんですよね、うんうん、
こう遺言書を書いて残す正当な遺言書でもそれを認めないって言われたら、はい、やはり揉めることになるわけですね。
そうですね。で、今の場合ですね、その遺言書通りには遺産は分けるんですが、はい、先ほど言ったボーナス時に10万円ずつ上げてたよっていうのは法律上寄与分って言われまして、はい、遺産の中から一回ずらせるんですよ。
はあ。
ずらしてその寄与分っていうのを出した人にそれはあげといて、はい、残った分を遺言通りに分けると、はあ、その最初の基礎の部分、遺産がどれだけかっていうその大きさを決めるのに揉めたんです、はい
はい、なるほど。その寄与分を抜けばまた遺産が減っちゃうし。
そうですそうです、はい。
あらまあ、
なんか揉める時っていうのは民法ではいっぱい手段はあるんですが、はい、揉める時っていうのはやっぱりご家族一同の話し合いになってなかったと、うん、
つまりやっぱ本当に、相続の、被相続人とそれから相続される方々が、はい、一堂に会して、はい、きちんと話し合って、はい、これで間違いないなっていうところまで言っておけば、ね、はい、揉めにくい、はい、
揉めにくい、うん、だから
亡くなる方が一方的に書いたものは、うん、揉める可能性が出てくるということですね、
はい、だから最初にお話し合った50回忌、はい、その時に皆さん集まってお酒でも飲んで、うん、でいろいろな話しておくっていうのが重要なんじゃないかなと、思いますね、はい。
まあ、それだけ数を見てきたからこそ、はい、この話が言えるとと、はい、いうことですね、
うん。法定相続分だけで、うん、そもそも遺言書は必要ですかみたいなところが入るんですけどね、
はい、
でそうか、作ったらいいんです。
私ごときの財産でわざわざ遺言せんなんがけっていうところから始まるかもしれないんだ。
遺言してもいいんですけど、うん、法定相続で分けるんであれば別に遺言書必要ないんじゃないですか、はい、っていうのは言い方もできるんですね、はい、
そうですね。
でそれで作っておいて寄与分で揉めるわけですから、うん、っていう感じしますよね。
そのお客様が遺言書を作りたかったのは兄弟はもう喧嘩別れして、うん、互いに話できないというのを分かってるんで、る自分の子供たち、はいはい、遺言書があったら、うん、印鑑証明書がいらなくなるんです、
はあ、
です、ね、手続き上、ね、遺言書だけで相続の手続きを進めていけるようになるので、うん、実印くださいとか、はいはい、印鑑証明くださいとか、はい、兄弟同士で喋らなくてもこれで仲良くやって、仲良くはやらんでも相続はちゃんとやってねって、
そういう印鑑証明をと取り合うことさえ
嫌な
嫌な状態にご兄弟がなってしまっていたわけです、
はい、はい、そうです、
まあ、ありますよそういうの。
そうですか、
顔も見たくないってなります。
はい、それで遺言書作られたいっていう、
まあ、親は親で気を使ったわけだ、
逆に。そうなんです、
気を使ったけれども結果的には全然というか、うん、ほとんど意味がなかった。
ほとんど意味がなかったですね、はい、
で親も気をつけて法定相続分されたんですよね、
はい、そうです、
いうことですよね。
これだったら文句はないだろうということで法定相続分で書いたんですが、
ということはそれだけ兄弟 の亀裂というのが決定的になってしまっていた、親も気づく以上にひどかったと、
はい、そうですね、はい。
そうなるともう本当に仲が良かろうが悪かろうが無理やりにでも一堂に集めて話した方がいいってことですよね。
はい、
そうです
ね、はい、どなたか第三者でも入って、でしっかりした話の場を作ると。
こういう第三者には行政書士はなりうるんですか。
行政書士はですね、その法律的なトラブルでこうしたらいいですよとかああしたらいいですよっていうのは言えないんで、うん、皆さんでお話しされたことを、うん、聞き取ってその旨の書類を作成するということになっておりますので、
例えば弁護士さんでも説明するとあんたはちょっとどいといてとかって言われたってどうしよう、最終的に第三者入ってもなかなか難しい場合もあると思うんですが、はい、
ただ親族同士の場合その他に第三者入ってたらなんか話が穏やかに進むっていうケースが多いですね。
それを例えばその仲の悪い兄弟の誰かが連れてきた第三者だったら、はい、またダメになるんですかね。
そうですね、 それはもうダメになります。はい、難しいところですね。
うん、ね、こう相談を受けるときに、私は弁護士じゃないんで、あの何か弁護士的なことをやると、こう非弁行為で訴えられますよ、それできないんですよ、はい、だから法律一般でまずお話しますよってね、はい、でそれから提案するときに方法論っていくつか出すんですよ。で必ず言うのは、何にもしないという方法ってあるんですよってね、このままほっとくという方法もあるんですよって、ああそうかそうかそうか、でほっといたらどうなんですかっていうから、はい、さっき言ったように、はい、あの認知症になってしまうと物件凍結とか、財産動かせなくなってしまうっていうね。で今日帰られた方の最後ね、うちあのいつも出してるポスターね、うちは一軒、分けられる兄弟さんに分けるうち一軒っていうポスター見て、そうやつはこの通りやって言って行って帰られたらすごく印象的というのは、財産って家しかないん
です。そうです、そう
です、でそれを今売却したい、で売却したお金で、父親はまだ年金でいけるんですが、母親って年金が少ないんで面倒見る資金をプールしたいっていう話だ、でところがあの兄弟仲悪いからっていうか、一人いらっしゃるんでどうせいいですかって、まずあのそのお父さんの意思確認しますよ。でも私は弁護士じゃないんで、とやかくどうするかは言えない、だ一般論で話しますよっていう話ですね。でたまたま私あの宅地建ての取引なんで、売却については任せてくださいって話しましたけどね、はいはいはい、他からあの要するにこの査定出てるんだけど、これ査定見てても、うん、この値段ちょっと売るの難しいかもしれないし、よろしければ売却については宅建業者で私任せてくださいって話します、うんうん、はい、これはあの私の専業でできる仕事なんでね、うん、でまあ、来週もこれ本当に話するんですけども、あの、まあ、どうなっていくかわからない、お父さんどういう状態かわからない、もうすでに認知症ってことになってくると、成年後継を立てなきゃいけないとい う, んていうことになりますんでね。
しかし考えると本当にあの元気な、本当に頭も体も元気なうちに、
はい、
仲が悪かろうがよかろうが、はい、一回、相続する人間をみんな集めて、はい、ちゃんと話し合いはしなきゃいけないっていうのがよく分かりました。
はい、そうですね、はい、
これをやっておかないととんでもないことになるってことだ、
はい、
それをやっておくことによっていい余生が送れるよって話。
そうですね、
本人もね、
はい、で安心して、
あの子供がね長たやすくないんですよ、
うん、
だから今50回の話じゃないですけど、あのいい法事をねみんな集まって欠席がなくするためには、はいはい、あの今多少あれててもいいから話しといた方がいいですよ。
そうですね、
でそう納得しといた方がいいですよっていうことじゃないかなと思うんですよね、
はい、ここまで聞いてわからないことがあった方は直接君王さんに聞いてください。
はい、
あの今電話されると困るんですが放送が終わってから、多分今日休みでね、たまには親戚が遊びに来てるっていううちもあると思うんですよ。あの今日だって FM イメージに来るまでに私の周り全部県外ナンバーでしたよ、車。
ああそうですか、やっぱり、
ね、はい、目の前会津ナンバー、斜め横神戸ナンバー、
はいはい、
それから向かって左が、大阪ナンバーだったから、うん、もうみんな違うと思って、うん、なんか富山ナンバーが気が引けましたもん、うん、
あの実家に住みに来て、あの回転寿司行くんですよみんな。
そうだよ ね,
ですね、回転寿司満杯ですよ、満
杯ですね、
はい、久保さんこれ携帯番号と事務所番号どっちがいいですか、紹介するのは。
ですね、事務所にもしいなくても携帯の方転送になってますんで、はい、事務所の方にかけていただければ。
はい、わ、はい、かりました。あのくれぐれもいたずらのないようにお願いいたします。076-461-8228 076-461-8228、富山市の区号行政書士事務所 076-461-8228。まあ、特定行政書士でもいらっしゃいますが、やはり一番詳しいのは相続、遺言、
はいはい、
こういった財産の分割関係、
はい、長くやっておりますので、
はいはい、もめ事もたくさん見てらっしゃると思いますので、は
い
は
い、私もねやっぱり遺言書作っていろいろするんですけど、久保、はい、さんにお聞きしたいとか、もう大事なもう大先輩っていう形でいろいろ教えてもらって、
ね、今だって行政書士の先生ですからね。
そうですね、
はい、ぜひあの久保さんに相談をしてみてください、
はい、
またあの売ったり買ったりの話は前田さんの方に、
私は得意
よろしくお願いいたしますそれぞれ得意分野がございます、
はい、
今日は久保敦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続・就活・暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。